Today, we'll be looking at quite a long passage in the book of Mark that covers three events that may seem disconnected at first.
今日は一見するとまるでバラバラに見える3つの出来事を扱ったかなり長い聖書箇所を見ていきましょう。
But as we're going to see, they not only go together, but they serve to warn us of the danger of unbelief in the life of a follower of Christ.
しかし、これから見ていくように、この3つの出来事は一緒であるだけではなく、キリストに従う者の人生における不信仰の危険性を警告しているのです。
Now, each event in this passage today actually shows blindness and the healing that takes place through Jesus Christ.
今日の聖書箇所のそれぞれの出来事は盲目とイエス・キリストにより癒しを示しています。
So let's begin by reading about the first event in Mark chapter 8, verses 14 through 21, where we're going to see the continued blindness of the disciples.
まず、いまだ霊的に盲目なままの弟子たちとのマルコによる福音書8章14から21節にある最初の出来事を読んでみましょう。
The Bible says in Mark 8, 14 through 21, Now they had forgotten to bring bread, and they had only one loaf with them in the boat. And he cautioned them, saying, Watch out, beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod. And they began to discuss, discussing with one another the fact that they had no bread. And Jesus, aware of this, said to them, Why are you discussing the fact that you have no bread? Do you not perceive, yet perceive and understand? Are your hearts hardened? Having eyes, do you not see? And having ears, do you not hear? And do you not remember when I broke the five loaves for the 5,000? How many baskets full of broken pieces did you take up? They said to him, 12. And the seven for the 4,000, how many baskets full of broken pieces did you take up? And they said to him, 7. And he said to them, Do you not yet understand?
マルコの福音書8章14節から、弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、一つのパンのほかは船の中に持ち合わせがなかった。その時、イエスは彼らに命じられた。パリサイ人のパンダネとヘロデのパンダネにはくれぐれも気をつけなさい。すると弟子たちは自分たちがパンを持っていないことについて互いに議論し始めた。イエスはそれに気がついて言われた。なぜパンを持っていないことについて議論しているのですか？まだわからないのですか？悟らないのですか？心を堅くらにしているのですか？目があっても見えないのですか？耳があっても聞かないのですか？あなた方は覚えていないのですか？私が5000人のために5つのパンを割いたとき、パン切れを集めていくつのカゴがいっぱいになっていましたか？彼らは答えた。12です。4000人のために7つのパンを割いたときは、パン切れを集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか？彼らは答えた。7つです。イエスは言われた。まだ悟らないのですか？
The disciples had seen so much, and they had experienced so much that you would think thatThere would be no stronger believers in the nature of Jesus Christ than these men.
弟子たちはイエス・キリストの本質をこれ以上強く信じる者はいないだろうと思わせるほど多くのことを見、多くのことを経験してきました。
Just think of the two miracles alone that Jesus brings up here. The feeding of the 5,000 and the feeding of the 4,000.
イエスがここで行われた2つの奇跡の御業。5000人の給食と4000人の給食について考えてみてください。
We pointed out that they clearly demonstrated faith themselves when it came to the feeding of the 4,000, and yet these disciples failed to appreciate, they failed to trust Jesus and who he is.
私たちは4000人の給食で弟子たちが明らかに信仰を示したことを示しましたが、弟子たちはイエスがどのようなお方であるかを十分に理解し信頼することができていませんでした。
Now, the way we see their unbelief is that Jesus is comparing their conversation regarding their lack of bread to the request by the Pharisees in verse 11 that we looked at last week.
イエスがパンがないことに関する弟子たちの会話を先週見た11節のパリサイ人たちへの要求と比較されていることから彼らの不信仰を見ることができます。
Now, as a reminder, Mark 8, verse 11 says, The Pharisees came and began to argue with him, seeking from him a sign from heaven to test him.
マルコによる福音書8章11節にはこうあります。するとパリサイ人たちがやってきて、イエスとの議論を始めた。彼らは天からの印を求め、イエスを試みようとしたのである。
The Pharisees...didn't believe in Jesus. And they just wanted to see a sign in spite of everything they already knew about him at that point.
パリサイ人はイエスを信じておらず、イエスについてすでに知っていたのにもかかわらず、ただ印は見たかったのです。
Now, Jesus even talks about the disciples.Using the same words in verse 18 that he used to describe the Pharisees, his enemies, in Mark 4:12.
マルコ4章12節でイエスの敵であるパリサイ派の人々について述べた時と同じ言葉を弟子たちにも用いられています。
Mark 4:12 tells us, Jesus said, they may indeed see, but not perceive, and may indeed hear, but not understand, lest they should turn and be forgiven.
マルコ4章12節、それはこうあるからです。彼らは見るには見るが知ることはなく、聞くには聞くが悟ることはない。彼らは立ち返って許されることのないように。
In bringing up their hunger, the disciples were essentially showing the same lack of faith that the scribes and the Pharisees had themselves exhibited.
弟子たちは空腹を口にすることで律法学者やパリサイ人が示したのと同じ信仰の欠如を本質的に示していました。
They were hungry, but they were entirely missing the one in their presence who could meet the physical and the spiritual needs in their life.
彼らは空腹であったにもかかわらず、自分たちの生活における肉体的、霊的な必要を満たしてくださるお方が目の前にいることが分からなかったのです。
They had seen Jesus do the miracles. They had seen Jesus provide food in the past. And yet, what were they doing? Here they were arguing about whose fault it was that they forgot the bread.
彼らは過去に主が奇跡を行い、食べ物を与えられたのを見ていたのに、パンを忘れたのは誰のせいだと言い争っていたのでした。
That's what it likely means here, that they were discussing the situation. They were arguing.
彼らが状況を議論していたというのはきっとそういうことだったのでしょう。
Rather than seeing their Savior, rather than savoring or investing in this precious time of relationship with Him, they were consumed with their growling stomachs.
救い主に会い、救い主との貴重な関係に時間をかけたり、味わったりするよりも彼らは空腹感で頭がいっぱいだったのです。
And so Jesus says to them, Watch out! Right now, you disciples are in the dangerous position of unbelief.
そこでイエスは彼らに言われました。今あなたたち弟子たちは不信仰という危険な立場にいます。
You...are missing the real fruit of a relationship that comes with Jesus Christ.
イエス・キリストとの関係の本当の実りを見逃しています。
And so he talks about leaven here in a negative way to warn them that a little bit of unbelief that you allow to get into your heart can ultimately pull you away from Christ and lead you to anxiety, to fear, and to doubt.
イエスがパンダネのことを否定的な意味で語るのは、心に少しでも不信仰が入り込むと、最終的にキリストから引き離され、不安や恐れや懐疑につながることを警告するためでした。
In other words, at this point, the disciples are acting like a spiritually blind person.
つまりこの時点で弟子たちは、霊的に盲目の人のように振る舞っているのでした。
In their blindness, they failed to see and to really understand Christ.
盲目の彼らは、キリストを見ることができず、キリストを本当に理解することができなかったのです。
Now, do we still find ourselves in this position sometimes today?
私たちは、今日でもこのような立場にいるでしょうか?
Of course we do.
もちろんそうです。
All of us will find ourselves at one time or another needing to trust Jesus with a relationship or with a way forward, through a difficult circumstance or with of our finances or any other number of uncomfortable and scary situations.
私たちは皆人間関係や困難な状況を切り抜ける方法、経済的なこと、その他多くの不快で恐ろしい状況についてイエスを信頼する必要があることが一度や二度はあるでしょう。
And instead of trusting in Jesus, instead of resting in the promise of His presence, we find ourselves anxious. We find ourselves worried and doubting, maybe even angry.
そしてイエスに信頼し、イエスの御臨在の約束に安らぐ代わりに、私自身が不安になり、心配し、疑い、怒りさえ覚えるかもしれません。
And Jesus is saying to us today what he says to the disciples, watch out.
イエスは弟子たちに言われたように、今私たちも言われたのです。気をつけなさい。
There is danger in our unbelief.
不信仰には危険が伴います。
But Jesus is not going to just warn his disciples who were blind to their lack of faith. He's going to teach them about the nature of that faith by now healing a physically blind man right in front of them.
しかしイエスは盲目の弟子たちに信仰の欠如を警告するだけではなく、今度は肉体的に盲目の人を癒すことによって、弟子たちの信仰の本質について教えようとなさったというのです。
Let's read verses 22 through 26 and see this healing.
まず22から26節を読んでこの癒しを見ましょう。
The Bible says, And they came to Bethsaida, and some people brought to him a blind man and begged him to touch him. And he took the blind man by the hand,And led him out of the village. And when he had spit on his eyes and laid hands on him, he asked him, Do you see anything? And he looked up and he said, I see people, but they look like trees walking. Then Jesus laid his hands on his eyes again and he opened his eyes. His sight was restored and he saw everything clearly. And he sent him to his home saying, Do not even enter the village.
22節から彼らはベツサイダに着いた。すると人々が目の見えない人を連れてきて彼に触ってくださいとイエスに懇願した。イエスはその人の手を取って村の外に連れて行かれた。そして彼の両目に唾をつけその上に両手を当てて何か見えますかと聞かれた。すると彼は見えるようになって人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますと言った。それからイエスは両手を彼の両目に当てられた。彼がじっと見ていると目がすっかり治り、すべてのものがはっきりと見えるようになった。そこでイエスは彼を家に帰らせ、村には入っていかないようにと言われた。
The disciples were blind to their lack of faith. And so now Jesus heals a blind man to teach them how that blindness will become spiritual sight.
弟子たちは自分たちの信仰のなさに気づいていなかったので、その無知がどのように霊的な視力に変わるかを教えるために、イエスは今度は盲人を癒されたのです。
This is the only healing in the Gospels that takes place in stages and doesn't happen in just one miraculous act.
これは福音書の中で唯一段階的に行われる癒しであり、一度の奇跡的な行為では起こりませんでした。
And so this has to be significant in this difference from all the other healings that we read about.
他のすべての癒しとの違いには重要な意味があるはずです。
Is it that Jesus is unable to completely heal him at first?
イエスは最初から彼を完全に癒すことができなかったのでしょうか？
Of course, this cannot be the truth.
もちろんそうではありません。
We saw previously a lady simply touch his robe and she was completely and totally healed.
私たちは以前、ある女性がイエスの衣に触れただけで完全に癒されたのを見ました。
It is impossible that Jesus could not have healed him immediately.If Jesus had wanted to do that.
イエスが望まれれば盲人をすぐに癒せなかったはずは決してありません。
Now again, as we saw in the healing of the man who was deaf and he was unable to speak, Jesus used his own saliva to heal this man as well.
ここでもまた耳が聞こえず話すことのできない男の癒しで見たようにイエスはご自分の唾液を使ってこの男を癒されました。
And we said previously that this use of bodily fluids seems to anticipate his death on the cross, which provided his sacrificial blood that has to be applied on our behalf for the forgiveness of our sins.
以前お伝えしたようにこの体液の使用は罪の許しのために私たちに代わって塗られなければならなかったイエスの犠牲の血が流れるご自身の十字架上の死を予期していたのかものであったのです。
But this miracle was not really for this man.
この奇跡はこの男のためではありませんでした。
It wasn't for the crowds who were likely watching or for the man's friends who brought him to Jesus.
見ていたであろう群衆のためでも、この男の友人のためでもなく、
It was for the disciples.
弟子たちのためだったのです。
It was meant to picture for them what Jesus is doing and will continue to do in the lives of those disciples.
それはイエスが弟子たちの人生においてしておられること、そしてこれからもしてくださることを彼らに思い描かせるためのものでした。
Their faith began just like the healing of this blind man.
彼らの信仰はこの盲人の癒しから始まりました。
They see people who look like trees walking.
彼らには人が見えます。木のようですが、歩いているのが見えます。
The evidence of this blurry faith is seen in the previous episode as Jesus confronted them on the danger of their unbelief.
イエスが弟子たちに彼らの不信仰の危険性を突きつけた前回のエピソードに、このぼやけた信仰の兆候が見られます。
For every one of us, though, this is the way our faith is.
私たち全員にとって信仰とはこのようなものです。
We come to Christ because we recognize our sin. We recognize our need of a Savior.
私たちがキリストのもとに来るのは自分の罪と救い主の必要性を認識するからです。
But our faith doesn't stay at that level. It should grow over time. Our Christian life is a life of growing.Not stagnant faith.
しかし私たちの信仰は時間をかけて成長すべきものであり、私たちのクリスチャン生活は停滞した信仰ではなく成長する信仰生活なのです。
2 Peter chapter 3 verse 18 describes this process when it says, But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and to the days of eternity. Amen.
ペテロに3章18節はこのプロセスを描写しています。私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。イエス・キリストに栄光が。今も永遠の日に至るまでもありますように。
God's grace doesn't change. It is infinite towards those whom He has extended His grace toward in salvation.
神の恵みは変わりません。それは救いにあって、神が恵みを差し伸べた人々に対しては無限なのです。
And so the growth we see and should see.Is in our faith in Christ, where we grow more and more aware of our sin, and therefore our need of God's grace that has been extended to us in Jesus Christ.
つまり、成長とは、キリストを信じる信仰において、私たちは自分の罪と、それゆえにイエス・キリストにおいて私たちに差し伸べられた神の恵みが必要であることをますます自覚するようになることです。
The more we grow in our knowledge of how much our salvation cost, how much it is that salvation cost us and how much it is worth.In the light of how deep our sin really goes into our lives, the more we really understand and find hope in the grace that God is extending towards every one of us.
私たちの救いがどれほどの代価を要したのか、また私たちの罪が私たちの人生にどれほど深いものであるかに照らして、その救いがどれほどの価値があるのか、私たちの知識が深まれば深まるほど、私たちは神が私たちに向けて差し伸べてくださっている恵みを本当に理解し、そこに希望を見出すようになります。
And the deeper that we go within ourselves to see ourselves as we really are, the more the truth of Psalm 14:2-3 really becomes clear.
自分自身の内面に深く入り込み、ありのままの自分を見れば見るほど、詩編14編2-3節の真理が明らかになります。
The Bible says in Psalm 14, the Lord looks down from heaven on the children of man to see if there are any who understand, who seek after God. They have all turned aside. Together they have become corrupt. There is none who does good.Not even one.
詩編14編2-3節。主は天から人の子らを見下ろされた。悟る者、神を求める者がいるかどうかと、すべての者が離れて行き、誰も彼も無用の者となった。善を行う者はいない。誰一人いない。
This truth means that the simple words of Titus 2:11 becomeMore significant, the more we understand how corrupt and how sinful we really are.
この真理は、テトス2章11節のシンプルな言葉が私たちがいかに堕落し、罪深い存在であるかを理解すればするほど、より重要な意味を持つことを意味しています。
Titus 2:11 says, For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people.
聖書でお読みください。
God's grace that offers salvation and forgiveness of sin to all who call upon Jesus is greater than we could ever hope for in the light of our sinfulness.
私たちが待ち望むものは、私たちが期待する以上に、望む以上に偉大なものです。
As I've quoted from Tim Keller many times, the gospel is this. We are more sinful and flawed in ourselves than we ever dared believe. And yet at the very same time, we are more loved and accepted in Jesus Christ than we have ever dared hope.
ティム・ケラー氏から何度も引用しているように、福音とはこうです。私たちはこれまで信じてきたより、はるかに罪深く、欠陥だらけです。しかし同時にイエス・キリストにあって、これまで望んできたよりはるかに愛され、受け入れられているのです。
The disciples, just like us, just like this blind man who was healed, were in a process of growing spiritual health. And it was not this immediate process.
私たちと同じように、またこの癒された盲人と同じように、弟子たちも霊的健康の成長過程にありました。
Their faith, just like ours, was at times weak.
彼らの信仰は私たち同様、時に弱かったのです。
They looked for signs rather than at their Savior.
彼らは救い主よりもむしろ印を求めました。
They forgot the power that Jesus could offer on their behalf.
彼はイエスが自分たちのために発揮してくださる力を忘れていました。
But their faith was real, and it would continue to grow just as our faith can as well.
しかし彼らの信仰は本物であり、私たちと同じように成長し続けます。
And that's exactly what we see as this section ends and the next begins.
このセクションが終わり、次のセクションが始まるとき、私たちはまさにそれを目の当たりにします。
The disciples show their spiritual lack of vision, their lack of faith, beginning to improveJust as Jesus is showing them by this healing that it would.
弟子たち、彼らの霊的な視野の欠如、信仰の欠如がイエスがそれを示しているのと同じように改善され始めていることを示しています。
So Jesus not only brings physical healing to a blind man, but he brings spiritual healing to blind disciples.
イエスは盲人に肉体的な癒しをもたらしただけではなく、霊的に見えなくなっていた弟子たちにも霊的な癒しをもたらしました。
Read with me verses 27 through verse 33。
27から33節を読みましょう。
The Bible says, And Jesus went on with his disciples to the villages of Caesarea Philippi. And on the way he asked his disciples, Who do people say that I am?And they told him, John the Baptist, and others say Elijah, and others one of the prophets. And he asked them, But who do you say that I am? Peter answered him, You are the Christ. And he strictly charged them to tell no one about him. And he began to teach them that the Son of Man must suffer many things, and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes, and be killed.And after 3 days, rise again. And he said this plainly. And Peter took him aside and began to rebuke him. But turning and seeing his disciples, he rebuked Peter and said, Get behind me, Satan, for you are not setting your mind on the things of God, but on the things of men.
27節。さて、イエスは弟子たちとピリポカイサリアの村々に出かけられた。その途中イエスは弟子たちにお尋ねになった。人々は私を誰だと言っていますか？彼らは答えた。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人たちや、預言者の一人だという人たちもいます。するとイエスは彼らにお尋ねになった。あなた方は私を誰だと言いますか？ペテロがイエスに答えた。あなたはキリストです。するとイエスは、自分のことを誰にも言わないように彼らを戒められた。それからイエスは、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日後によみがえらなければならないと、 弟子たちに教え始められた。イエスはこのことをはっきりと話された。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。
This question by Jesus and the response of Peter, this is the high point of the Gospel of Mark.
このイエスの質問とペテロの応答がマルコ福音書の頂点です。
Everything else in this book has been leading to this response by the disciple Peter.
他のすべてはこの応答につながっていました。
Remember how the Gospel of Mark begins with Mark 1:1, the beginning of the Gospel of Jesus Christ, the Son of God.
マルコによる福音書1章1節でどのように始まるか覚えていますか？神の子イエス・キリストの福音の始まりで始まっていることを思い出してください。
The goal is to prove that Jesus is the promised Messiah. He is the Christ, not only the Son of Mary, but the very Son of God Himself.
その目的はイエスが約束のメシア、キリストであり、マリアの子であるだけではなく、神の御子であり、神ご自身であることを証明することです。
And these disciples, Peter specifically, who's the source for this book of Mark, have been following Jesus closely. They know him better than anyone else on this earth.
これらの弟子たち、特にマルコ書の元となっているペテロは、イエスに密着し、この世の誰よりもイエスを知っていました。
They have seen every miracle. They have heard every teaching. They have heard every idle word. They have talked with him. They have prayed with him. And they have watched his every move in detail.
彼らはあらゆる奇跡を目撃し、あらゆる教えやたわいのない言葉を聞き、イエスと語り、共に祈り、イエスの一挙手一挙一投足をつぶさに見てきました。
And Jesus is now testing their response to see if their weak faith is at least real faith in who he actually is.
イエスは今、彼らの弱い信仰が少なくとも彼という人物に対する本当の信仰であるかどうかを確かめるために彼らの反応を試しておられます。
And he begins by asking what the average person thinks, how the average person sees him and thinks he is.
イエスはまず一般の人たちがどのように彼を見ているかを尋ねられました。
Now, of course, the responses vary. But while it seems by the responses that people willingly accept a supernatural answer to who Jesus is, John the Baptist is dead, Elijah lived hundreds of years in the past, or he's some sort of special prophet sent by God for that period, they're very far from really understanding who Jesus is.
もちろん反応は様々ですが、その答えから人々はイエスが誰であるかという超自然的な答えを進んで受け入れているように見えます。バプテスマのヨハネはすでに死んでおり、エリアは何百年も前に行きました。また今神から使わされた特別な預言者であるなど、彼らはイエスを正しく理解するところからはとてもかけ離れています。
But then Jesus makes that question really personal. But who do you say I am?
しかし、そこでイエスは非常に個人的な質問をされます。あなた方は私を誰だと言いますか？
And folks, we need to stop right there. Because this is the question that every one of us has to answer.
私たちはそこで立ち止まる必要があります。なぜなら、これは私たち全員が答えなければならない質問だからです。
And your answer, my answer to that question determines whether or not we are a follower of Jesus Christ or not?
そしてこの質問に対する私たちの答えが私たちがキリストに従うものであるか否かを決定します。
The ones who met Christ but had not truly followed, they had the wrong answer for who he was.
キリストに会ったが本当の意味で従わなかった者たちはキリストが誰であるかについては間違った答えを持っていました。
But Peter, this disciple who was a very human, meaning bad, but normal example of a follower of Christ, Peter, he gets this one thing exactly right.
しかし、この弟子であるペテロは、これは悪い意味ではありますが、非常に人間的であり、キリストに従う者の普通の模範であった。ペテロはこの一つのことに関しては正確に理解していました。
It is the most important words spoken in the entire book of Mark and the most important words of Peter's entire life.
マルコ書全体を通しても最も重要な言葉であり、ペテロの生涯で最も重要な言葉でもあります。
These words literally shapedThe rest of Peter's life.
その言葉が彼のその後の人生を形作りました。
You are the Christ.
あなたはキリストです。
And it's very likely that Peter went further than this, but is likely humble in his account here through the writer Mark, who wrote this down.
そしてペテロはさらに踏み込んだことを言ったことがと思われますが、福音書記者マルクを通しての彼の説明では謙遜である可能性が高いと思われます。
Matthew tells us that Peter said, "You're the Christ, the Son of the Living God."
マタイ書ではペテロがあなたはキリスト、生ける子の神ですと言ったと伝えています。
This is everything that Mark has been pointing us to.
マルコが指摘してきたことが、これが全てです。
Jesus is the Savior. He's the promised Messiah. And the true followers of Christ will see that. And they will accept Him. And they will follow Him as their Savior.
イエスは救い主であり、約束されたメシアであり、キリストに従う真の者たち、誠の者たちはそれを理解し、イエスを受け入れ、救い主として従います。
Not just a good prophet, not even some reincarnated spiritual man, but as God, the Son, sent to be the Savior of the world.
単なる良い預言者ではなく、生まれ変わった霊的な人間でもなく、世の救い主として使わされた御子なる神として。
But even with this declaration, the story doesn't stop there. This high point for the book of Mark, Peter is still clinging to some wrong ideas of Jesus as the Messiah.
しかし、このマルコ書のクライマックスの一つである宣言をもってしても、ペテロはイエスをメシアとして誤った考えに固執しています。
His views are shaped rightly by his time with Jesus, but they're also shaped wrongly by his society and his culture.
彼の見解はイエスと過ごした時間によって正しく形成されたものでありますが、同時に彼の社会と文化によって歪んだ視点と視覚の影響を受けています。
He believes rightly in Jesus as the Messiah, the Son of God. But again we see that his faith is like people who look like trees walking.
彼はイエスを神の子、メシアとして正しく信じていますが、彼の信仰は 人が見えます。木のようですが歩いているのが見えます。のようなものであることがまだわかります。
He still isn't seeing exactly clearly.
彼はまだはっきりと見えていないのです。
We see this in his response to Jesus talking about his death.
このことはイエスが自分の死について語った時の彼の反応に表れています。
Jesus becomes for the first time very, very clear about what his being the Messiah really means in verses 31 through 32.
イエスは31から32節で自分がメシアであることの本当の意味を初めて明確にされました。
The Bible says, and he began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes and be killed. And after 3 days rise again. And he said this plainly.
31節。それからイエスは人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日後によみがえられなければならないと弟子たちに教え始められた。イエスはこのことをはっきりと話された。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。
From this point on, Jesus is very clear to his disciples that the purpose for his coming is to die and to rise again.
この時点からイエスは弟子たちにご自分の来臨の目的は死んで復活することであるとはっきりと語っておられます。
There are three distinct times in the book of Mark when Jesus predicts his death, and this is the first of those three times.
イエスがご自分の死をはっきりと予言されるのは3回あり、これはそのうちの1回目です。
And Peter makes clear that incompleteness of his faith by instead of listening and receiving, he turns and he rebukes Jesus.
そしてペテロはイエスを叱責することによって自分の信仰の不完全さを明らかにしています。
He wasn't ready to hear.That his society's version of the Messiah as the conquering king was the wrong one.
彼は征服する王として民を解放するという自分の社会のメシア像が間違っていると聞き理解する準備ができていなかったのです。
He fully accepted Jesus as the Messiah, his only savior. But like many of us, his view was incomplete.
彼はイエスをメシア、唯一の救い主としての完全に受け入れていました。
It was so incomplete that Jesus says he was being used by Satan himself in viewing the Messiah through the ideas of man rather than the sovereign plan of God.
私たちの多くがそうであるように彼の見方は不完全だったのです。イエスは神の主権的なご計画ではなく人間の考えを通してメシアを見ていた彼はサタンに利用されていたと言われるほど不完全だったのです。
And so in verse 33 Jesus says Get behind me Satan For you are not setting your mind on the things of God But on the things of man
だから33節で下がれサタンあなたは神のことを思わないで人のことを思っているとイエスは言われたのです。
Church, our faith in Jesus must be rooted in God's revelation of who he is and not our own ideas about who Jesus is.
イエスに対する私たちの信仰は私たち自身の考えではなく、神の啓示に根ざしたものでなければなりません。
God in his sovereign plan determined before creation of this world to send Jesus into his world, not to overthrow some Roman government, but to die for the sins of the world.
神は天地創造の前からイエスをこの世に使わすことを意図しておられたのです。ローマ政府を転覆するためではなく、世の罪のために死ぬためです。
Now, eventually, Peter is fully healed just like the blind man.
やがてペトロは盲人と同じように完全に癒されます。
His faith in a risen Savior, Jesus Christ, would lead him to stand up on the day of Pentecost in Acts chapter 2 and declare the complete and full gospel of Jesus Christ, focusing not only on his identity as the Messiah and the Son of God, but also on his death and his resurrection that sealed his identity as the Messiah.
復活した救い主イエス・キリストに対する彼の信仰は使徒の働き2章にあるペンテコステの日に立ち上がりイエス・キリストの完全な福音を宣言することにつながっていきます。神の御子メシアであるだけでなくイエスの死と復活によってメシアとしての証明を決定的にしました。
In Acts chapter 2, verse 32, it was Peter who boldly declared, "This Jesus God raised up, and of that we all are witnesses."
使徒の働き2章32節で、ペテロはこう宣言しました。このイエスは神はよみがえらされました。私たちは皆そのことの証人です。
So there is hope.For all of us today.
ですから私たちにはまだ希望があります。
If there is hope for this man named Peter, whose faith was weak, whose faith was incomplete, but yet very real, then there's hope for all of us.
ペテロという人の信仰が弱く未完成であったにもかかわらず、実に誠の信仰であったことに希望があるのなら、私たちにも希望があります。
But if we are going to grow in our faith to the place where, like Peter, we are bold in strongly declaring the gospel of Jesus Christ, then our faith must be rooted in Jesus himself only as he is revealed in the Bible.Not in our own ideas, not in society's understanding of him.
しかし、もし私たちがペテロのようにイエス・キリストの福音を大胆に宣言するところまで信仰を成長させようとするなら、私たちの信仰は私たち自身の考えや社会の理解ではなく、聖書に掲示されているイエスご自身に根ざしたものでなければなりません。
Just as Peter.Needed to see the real God, not a Messiah influenced by Jewish religious culture. We all need to see Jesus for who he is.
ペテロがユダヤの宗教文化に影響されたメシアではなく、本当の神を見る必要があったように、私たちもイエスをありのままに見る必要があります。
He's God himself, who tookOn flesh, for the sole purpose of dying on the cross as our Savior and rising again to complete our salvation.
イエスは救い主として十字架上で死なれ、私たちの救いを完成させるためによみがえられるという唯一の目的のために人となり、肉体を持たれた神ご自身なのです。
And as those who follow Jesus Christ, if you know him this morning, we are called to focus on his past faithfulness that we've seen and know.
キリストに従う者として、私たちはイエスの過去の誠実さに注目するよう求められています。
Imagine witnessing what the disciples saw and ever worrying about food ever again.
弟子たちが見たものを目の当たりにして、再び食べ物を心配することを想像できますか？
You and I who know Christ have seen the greatest miracle of all. We've seen salvation from the eternal consequences of our rebellion against our holy God, our Creator.
私たちは神に対する反逆の永遠の結果からの救いという最大の奇跡を目の当たりにしたのです。
How can we not trust him
with every aspect of our lives.
人生のあらゆる局面でイエス様を信頼せずにおられるでしょうか?
Do you know him as your Messiah, as your Savior, and are you trusting him and growing day by day in your faith in him as your Lord and Savior?
あなたはイエス様をメシアとして、個人的な救い主として知っていますか? そして彼を信頼し、彼の信仰を日々深めていますか?
If that describes you, then we invite you to this table today to join us in the Lord's Supper.
もしあなたがそうなさっているのであれば、ぜひとも私たちの今日これから取り行う聖餐式に参加なさってください。
In this table, we in a visible and physical and tangible way remember why Jesus came and what he did.
この週の食卓で私たちはこの目でイエス様がなさってくださった御業、彼の私たちのために砕かれた体、そして私たちの罪のために流されたたっとい血をここに象徴するものを見ます。
If you know Jesus Christ and have accepted him as your Lord and Savior and been baptized in obedience to him, then we invite you to join us in this Lord's Supper meal.
あなたがイエス様への信仰を持っており、そしてイエス様に従順にバプテスマに授かっていれば、ぜひともこの主の晩餐に参加なさってください。
If you have not yet accepted Jesus Christ as your Savior or have not been baptized in obedience to Him, then we would ask that you not partake this morning and as we partake in this meal.
もしあなたがまだ信仰を持っておられない、あるいはバプテスマを受けられていなければ、まずこの聖餐式はご遠慮ください。
For parents, your children have no greater way of understanding the significance of this than you not letting them participate if they're not yet ready.
また子供たちの理解、そして用意ができていなければ、親御さんたちはぜひ子供たちを参加させないようにさせてください。
After I pray, the deacons will come forward and share and offer the elements from the four corners of the room, and then we will eat them together and we will drink together.
ペン牧師が祈りを捧げ、そしてその後に、執事の皆さんが四隅に集まって、それぞれパンと、そして、ブドウ酒の、グレープジュースの、杯を持っておりますので、それぞれお取りいただきます。
Let's pray.
祈りましょう。
Our Heavenly Father, what a joy it is to have salvation through our Savior Jesus Christ.Father, we thank you that you are the Christ, that you are the one who lived perfectly as a human being because you were God come in the flesh to take our sin upon yourself and pay the price for it by bearing the wrath of God on that old rugged cross 2,000 years ago. And Father, as we enter this time of communion,May you help us once again today to see in these elements a picture of what a great salvation we have and how much it truly cost. Your body, your blood, your sacrifice for rebellious sinners like us. Lord, may we trulyWorship you through this act and glorify you with a life that is spent in honoring you as our Savior, as our Lord, as our Master, and as our King. Be glorified through us today. We pray this in Christ's holy name. Amen.